東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
7月16日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホロンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さて3連休ですね。月曜日海の日ということで、海方面にお出かけの方もいらっしゃいますかね。私少し前にですね、愛知県の島に行きまして、渥美半島の先からフェリーで15分くらいの日間賀島っていうところなんですけど、漁師町でね、小さな島で人口1000人くらいっておっしゃってたかな。なんかこういい意味で何もなく穏やかな夕日が見られるみたいな、タコの美味しい島だったんですけどね。3歳になる娘がこう信じられないくらい海ではしゃいでいい顔をしていて、その時手元に水着がなかったもので、結局おむつ一丁で海を楽しむっていう展開になったんですけどね。コロナもまだありますけれども、この夏ね、ちょっとお出かけ楽しんでいきたいですね。さてこの番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、ヤマハ株式会社代表執行役社長の中田拓也さんをお迎えします。総合楽器メーカーヤマハが進める音楽の新時代を築く様々なデジタル戦略のお話伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は先週に引き続き、ヤマハ株式会社代表執行役社長の中田拓也さんをお迎えしています。中田拓也、1958年岐阜県生まれ。1981年慶応義塾大学法学部卒業後、日本楽器製造現ヤマハに入社。以後一貫して電子機器や電子楽器の商品企画や開発に携わる。 PADMI 事業部長、取締役執行役員、アメリカ現地法人社長などを経て、2013年6月代表取締役社長就任、2017年6月から現職。先週はそのヤマハが取り組んでいるデジタル技術の、特にコロナで躍進した部分をお話しいただいたんですが、はい、楽器ですとか音響においてのデジタル戦略ということで、はい、他にサービスの展開されていることがあれば、今週はぜひ教えていただきたいんですが、AI の技術を使った分野が最近かなり目覚ましいということで、
はい、そうですね、はい、いろんな分野で今 AI っていうのは活躍してるんですけど、我々もですね、 AI を使ってもっともっとみんなが音楽楽器演奏を楽しめないかと、そういう中で、取り組んできたのが一つ、ディア・グレンというですね、20世紀の偉大なピアニストでグレン・グールドさんという方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その方の演奏をですね、コンピューターで再現しようと。でまたそのグールドさんがですね、もしも生きてらっしゃるんだったら、今の若手とのミュージシャンとコラボしてみたらどんな感じになるんだろうかというようなちょっと実験をですね、やらせていただいたというのが結構話題になりました。
ちょっと今鳥肌が立ったんですが、その昔、グレンさんが演奏した音源から一つ一つの音をつまみ出すっていう感じの技術なんですか？
演奏そのものをですね、はい、もう何百時間という演奏データを学習するんですね。
そっか、 AI ですもんね。
でそれと楽譜を付け合わせることによって、はい、グレン・グールドさんってどういうふうにこの楽譜を演奏するんだろうというのを勉強させるわけです。
は
よく将棋なんかでも AI ありますけど、いろんなものをとにかく大量に勉強することで、はい、グレン・グールドさんの特徴はこういうことだねと。でそれを持ってですね、有名な曲を再現してみたら、一緒にずっと音楽活動されてた方が涙流して、
へ
グレンがそこにいるみたいだというふうに言っていただいたのもありますし、あと若手の演奏家がですね、全く今までグレン・グールドさんが弾いてないような楽譜を持ってきて演奏してみたと、したらやっぱり、あ、彼とだったらこんなコラボができたんだみたいなことを思っていただいたと。
はあ、 それってこれからそのグレンさん以外の過去の偉大なアーティストたちのそういった AI を作っていくこともできるわけですもんね。
そうですね。でむしろ私たちが目指しているのは、はい、ミュージシャンをこう再現するというよりもですね、うん、まあ、それだけの表現力を持った、部分ができるとこれから音楽をやる人たちにもっともっと寄り添える。例えば伴奏をするとかですね、
はい、
いろんな合奏をしてみるか、うんうん、だから新しいそのコンピューターに自動演奏させるというよりも、人間がこれから音楽をやる上でもっともっとこう手助けになるようなことができないかなということでやってます。
コンピューターがその演奏を支えてくれるっていう意味では今まで絶対間違いはなかったし、きっと正しいリズムでとかいう支えはできていたけど、もうちょっと深みのある演奏とか、
そうですね、
そっちに向かえるっていうことなんですか。
例えば、まあ、フルートでもバイオリンでもいいんですけど、練習されてる方がなんかコンサートがあるときに、じゃあ、 共演者ピアニストしたら誰か常に呼んでなきゃいけないんですけども、はい、まあ、結構コストもかかりますしね、でも文句を言わない伴奏者がずっといてくれるとでそれがですね、やっぱりある力量がないと音楽を作り出すことにならないですよね、はい、ただ機械的に伴奏されたらやっぱりクリエイティブな演奏にはなっていかないということで、やっぱりそれを支えるような AI の、まあ、例えば伴奏者ができたらどんなにこう今の音大生もですね、
はい、
助かるんだろうななんてことも想像しながらやってます。
そうですよね。しかも本番はまだね、即興とかもあって楽しめるかもしれないですが、はい、例えば練習を何も文句を言わずに100時間付き合ってくれるって最高ですよね。
最高ですよね。
そ
ういう世界は間違いなくやってくるというふうに思いますね。
はあ、しかも演奏も一人でするよりも、まあね、重複練習をした後にやっぱりこうちょっと本番っぽい練習が付け加わったら、
ね、
より練習楽しくなりそうですよね。
やっぱり音楽って一人でやるよりも複数でやった方が楽しいんですけども、はい、常に誰かがいるわけじゃないわけです、でいなくてもそういうことを、代替してくれる AI がいると。
すごい、それすごいですね。
ありがとうございます。
やっぱり音楽ってこう物理的にこう演奏するのが楽しみの極意っていう感じもしてたので、はい、いい意味でアナログのままあまり進化しないジャンルの世界なのかなって思ってたんですが、うん、その進化のさせ方って本当に豊かな進化の仕方ですよね。
そうですよね。あくまでも人間が中心でそれに寄り添うようにサポートする、
は
い、サポートレベルが飛躍的に高まることで人間の演奏ももっともっと高まっていくということじゃないかなと思います。
本当に私田舎のちょっと中学でやってただけなんですけど、弦楽合奏部に中学の時いて、チェロだったんですよ、
はいはい、
でチェロのヨーヨーマさんとか一人で演奏される素晴らしいアーティストさんもいらっしゃいますけど、はい、やっぱりチェロってこう刻みの音だったりベースに近かったので、一人で練習しててもなんかダッダッダッダみたいなあんまり楽しくなくって、
はいはい、
もしただ今の AI と練習できたら、中学時代もっと楽しかったかもなって思いました。
そうですよね、
うん、
まあ、チェロですと、まあ、無伴奏なんていうのはかなりレベル高いんですけど、本当むしろどちらかというと支える方が多くて、
はい、
やっぱりちょっとバイオリニストがいてくれるとなって、
うんうんうん、
でそれを AI がやってくれれば本当に練習もですね、もっともっと楽しめるんじゃないかなというふうに思いますね。
いやいいですね、これからの学生さんは。なるほど。あと先週もちょっとお話しいただいたんですが、リモート合奏ですとか、
はい、
あとライブビューイングっていったあたりも新たな技術が取り入れられていると伺っています、
は
い、
そうですね、やっぱりコンサートなんかがかなり制限をされたんですけど、うん、そのライブですね、
はい、
これをもっともっと違った形で提案できないかということで考えたのが2つありまして、ディスタンスビューイングっていう、はい、そのライブ演奏の照明とかも含めて全部記録しといてですね、で映像とあとデータも、まあ、箱に合わせていろんな、まあ、リミックスするんですけど、まあ、そういうことでやって本当にそのままをもう一回違う場所で再現するというようなサービスもちょっと始めてみたり、あとはですね、楽器を鳴らしてしまおうと。
鳴らしてしまう、
ピアノをですね、自動演奏する機会あるんですけど、それ以外にもドラムですとか、まあ、ありとあらゆる楽器をですねその場で鳴らして、まあ、本当にリアルに再現しようというようなことも、このコロナ禍でいろいろトライしました。
一つ目の方で言うと、
はい、
その一回やったコンサートを照明から何から記憶できてしまったら、
はい、
例えば2回目3回目ツアーで回る時も人件費とかそういう意味でもかなり削減できたりとか再現性も高かったりとか、
はい、
いろんないいところもあるのかなって思ったんですが、
そうですね、まあ、コンサートのあり方もちょっと変わるかもしれませんし、はい、何よりも 繰り返し繰り返しいろんなところで楽しめるようになるということで、うんうん、なんですかね、本当にライブだとあのご本人のスケジュールとかこう限られちゃうかもしれませんけど、はい、それ以外でもいろんな方が楽しめるっていうので、うん、まあ、やっぱり楽しみ方が広がるっていうことが大きいんじゃないかなというふうに思います。
あと個人的に一つ気になっていて伺いたかったのが、あのリモート応援システムっていうのがあるということで、はい、これはどういうものですか？
これはですね、あの先ほどのやつはですね、送り手の方ですね、クリエイティブな作る人からあの聞く人に送り届ける。でも普通のライブってその反応が返ってくるところがまたいいところなわけですね、
はい、
でそれが何とかできないかと考えたのが、スマホを使ってですね、ここでこういろいろタップしたりこう声援を送ると、それが会場にフィードバックされるというシステムなんです。でこれ実はですね、ライブだけじゃなくてスポーツイベント、サッカーですとか野球で使われてるんです。
あの現地に行かなくても。
そうです、
は
い、無観客の時代がありましたから、で会場にスピーカーをいっぱい並べてですね、で離れたところで見てらっしゃる方が声援を送ると、それがあの競技場に跳ね返ると。これ選手にとっても非常に励みになったみたいですね。
そうでしょうね。だからこちら応援する側が楽しいだけじゃなくて、はい、ね、選手にも届くってなるといいですね。
ですからこの送る方と受け取る方両方組み合わせるとですね、はい、本当に離れたところで臨場感持って、なおかつ参加した感じになるようなライブが提案できるんじゃないですかね。
はあ、それってでもコロナが収束した後も、はい、やっぱりなかなかの遠くでライブやってたりとか、地球の裏側でやってたりとか、そういうなかなか行けないっていう状況でもかなり能動的に楽しめるライブになりそうですよね。
はい、そう思います。
本当にじゃあこのコロナ禍のヤマハさんの中での開発とか、これをもう実用に持っていこうっていう中ではかなり動きが激しかったんじゃないですか。
そうですね、もともと我々はいろんな音楽をやる上の、あの制約ですね、場所の問題とか、うん、それから時間の問題、これを克服しようということでいろんなものを開発してきたんですけども、このコロナ禍で一気にそれがですね、形になったり、もしくはあの提案することが、まあ、加速ができたというふうに思ってます。
これまで裏の方で作ってきた技術が世の中にドンと出るタイミングだったんですね。
そうですね、はい。
さて後半もですね、さらにお話伺っていきます。中田社長のですね、あのその会社のプロダクトに対する愛とか思いが当たり前ですがお強いなっていうのを2週にわたって感じておりまして音楽への愛とか
恐れ入ります。
はい、ちょっとなんか仕事論っていうとちょっとざっくりしすぎなんですが、仕事をする上で普段から心がけていらっしゃる心情みたいなものってありますか？
心情ですかね、
はい、
やっぱりあの好奇心とそれから熱量を失わないということですかね。
あの本当にあのコロナ禍でこのサービスの実装化を推し進めていらっしゃったってイメージがありますが、そういったあの例えば新規開発とか、これを世の中に出そうっていうような決定をされていらっしゃるわけですが、そういう意味でのなんかこう条件じゃないですけど、何かこのためにっていうその目的みたいなものってどのあたりになるんですかね？
あのこれは私どものですね、会社の理念なんですけども、あのやっぱり世界中の人々が心豊かにな暮らしを送れるということをまあ目標としてますんで、そのために音楽っていうのはどうあるべきかとかですね、どんなことが今課題になってるんだ、それをどうやったら解決できるんだろうというようなことをまあ常に頭に描いてます。
そういう意味では135年前からあの会社が始まって、その時代時代の楽しみ方、音楽を楽しむ人の形ってすごい変わってるじゃないですか、
はい、
なので時代に合わせてこうサービスも変えていくっていうことですね。
そうですね、やっぱりあの守るべきものと変えていくべきもの、この2つが大事だと思うんですけど、でそのためにやっぱり何ですかね、世の中よく見る好奇心とかですね、あとはその熱量、やっぱり自分たちはこうしたいとか、やっぱりみんなで音楽を楽しんでほしいよなってい こう思いですかね、そういうのを大事にしていきたいというふうに思ってます。
社内の中で本当にあのチャレンジが盛んな社風だというふうに先週も伺いましたが、そのチャレンジをし続けるように社員の一人一人が思うっていうのは、やっぱりその雰囲気を作らなきゃいけないじゃないですか。
そうですよね、
でも老舗の会社さんでそれ作るって結構難しいのかなって思っちゃったんですが、はい、どうやってや
る。そうですね、はい、やっぱりともするとですね、今度歴史を守ろうというふうになっちゃうんで、一生懸命ですね、まあ、盛り上げようと、みんなでやろうやろうやろうということをずっと言い続けてます。
ということはやっぱり新規開発とか、はい、あのその新たにこの分野にあの突っ込んでいこうっていうような部署さんがかなり元気なんですか？
そうですね、うん、研究開発やってるところとか、まあ、商品を開発してるところもですね、まあ、今までのものとは違うものを出そうという雰囲気は、まあ、盛り上がるようにしてます。今回会社で目標も次の3年間今までにないものをとにかく30個は出そうとかですね、そんな合言葉を掲げてます。
会社員さんたちが元気そうですよね。
そうですね、うん、やっぱり大事なことは若い人たちの発想をどれだけこう取り入れてあげられるかということだと思います。でもう一つが我々が邪魔をしないということですかね。
それって本当に意外とやっぱり難しいことじゃないですか。上の方が意思決定権を持っていらっしゃるわけで、年を重ねてる方がその中で若い方のチャレンジを許容しようってやっぱり一言で言っても結構難しいことですよね。
そうですね。ただ、まあ、やっぱり失敗っていうのはつきものだと思ってますから、うん、失敗したっていうとただそれで何か残るようなこう匂いがすればですね、どんどんやってもらおうよということだと思いますね、う
ん、なるほど。いやでも本当にここからね、どんどんまた新しいこう IT の流れもありますけど、ヤマハのサービスどんどん広がっていくという中で今後の展望を何か教えていただけますか。は
い、
ま
あ、いろんなですねアイデアでこう個々のサービスをやってるんですけど、はい、この先はですねやっぱりそれをこうある統一フォーマットの中で提供できるようにしていきたいなと、なんか音楽をやっていく上でですね、こんなことができたらいいなとか、まあ、こんなことをちょっとやってみたいという思いをですね、うん、持った瞬間に例えばヤマハのあるサービスを訪ねたら大体解決しちゃうよねなんてことが提供できるといいなと思いながら、この数年間その構築をですねみんなでやれればなというふうに思ってます。
はい、なんか楽器っておそらく皆さん触れたことあるし興味あるじゃないですか、はい、プロの方じゃなくてもなんかそれ音楽を楽しむってやっぱり日本人にとってなんだろうちょっとハードルが高くて家も狭いし、まあ、中学時代にチェロやってていつかチェロやってみたいなまたって思うけど、チェロ買うの置く場所すらあれとか、みんななんとなくそういう歌ってみたいとか思いがある気がしていて、はい、そういうなんだろうちょっとだけ興味あるって人たちも楽しめるみたいな世界が来ますか。
そうですね、そういう来ると思います、うん、そういう方に、まあ、寄り添って手助けしてサポートしてですね、うん、とにかく続けていただけるような環境っていうのを、作り上げていく、これは我々の使命だと思ってます。
本当に最近あれですよね、作曲とかも昔ってやっぱりこう音大出た方がやるものみたいなイメージでしたが、はい、ちょちょって機械を買ってやられる、ねええ、ティーンの方とか本当によく TikTok とかでもお見かけしますけど、そういった人口がやっぱりどんどん増えていくと
増えると思いますね、はい、とにかくある感覚とか思いとかセンスがあれば、うん、音楽っていうのは多分作れるんですね、ええ、足りない知識とか技量は全部コンピューターがアシストしてくれるというふうにどんどんなってきてると思います、うんうん、
2週にわたってお話を伺ってやっぱりもっと身近に楽しめる音楽に近づいていくというようなお話がなんとなく多かったかなと思いますが、
はい、
ヤマハさんの力でそれが実現していくと、
ね、はい、
ということでしょうか。
一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします、
はい、楽しみにしております、はい、いやでも今日も、浜松からお越しいただいているということで、
はい、
山さんって大きい会社さんですけど、本社機能は浜松にあるん
です。そうです、はい、
大きい社屋があってそこに皆さんいらっしゃるわけです
ね。そうですね、結構いろんな建物がありますけれども、はいはい、もちろん商売今 全世界でやってるもんですから、うん、まあ、日本のどこにあってもあまり支障はないといえば支障はないんですけどね、うん、はい、
ただもう本社は変わらず浜松に置くんですね。
そうですね、製造部門も浜松にありますから、まあ、そういったところでは近くにいるという形ですけれども、で最近はもうコロナ以下全部そうなってますが、リモートで全てのことがかなりできるようになってきたということですから、昔以上にハンディキャップに思うことがなくなってきてますね。
はあ、浜松と東京の距離1時間半くらいと先伺いましたが、ね、はい、問題なし。
問題ないと思います。あと本当にリモートで今いろんなことができるようになってますから、
はい、世界的なその世界にねプロダクトもたくさん出していらっしゃいますけど、そういった意味ではコロナでこうより業務しやすくなったところもありそうですね。
そうですね、私自身はまず移動の時間が大幅に減ってます。その前ではもう世界をですねいろんなところ行ってましたから、かなり移動が多かったんですけど、今はそれがなくなって逆にその分ですね世界中の人との会話が増えてるんです。
どういうことでしょう。
オンラインでつなげばすぐ誰とでも会話ができるんで、
はい、
昔以上に多分いろんな我々の仲間と話ができてるというふうに思いますね。
なるほど、効率化ですね、仕事の。
そうですね、はい。
ということで本当に2週にわたって改めてありがとうございました。
はい、こちらこそ本当にありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私は皆さんの身近にある家電製品や業務用機器に組み込まれるプログラムの開発を行っています。最近身近になってきた自動運転システムの開発もその一つです。皆さんの目に見えないところで各製品が効率よく安定的に動くために日々開発を進めています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン Future Picks、 今夜は先週に引き続きヤマハ株式会社代表執行役社長の永田拓也さんをお迎えいたしました。 AI の技術とか本当に驚きが多かったですね、2週にわたって。ただですね、私の心に深く残ったのは永田社長のお人柄とですね、あと今収録が終わって少しちょっとお話を伺ったら、社員の皆さん座って大体音楽を聴きながらお仕事をなさっていたり、それでいて隣に楽器がね置いてあったり、社員の皆さんの共通の趣味はやはり音楽とか楽器演奏なんですって。で、仕事たくさんした後に夜ホールに集まって皆さん演奏をね自主的に偶発的にやっていらっしゃったりするということで、楽しそうな会社だなということで、ちょっとなんか会社の中をよりもっともっと覗いてみたいなっていう好奇心が湧いてしまいました。ヤマハの今後の技術もご注目ください。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。